皆さんこんにちは。ふわっと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
はい、では今日のテーマは、はい、立野さん何でしょう。
今日のテーマはもう今これから来るって言われてる最大のトレンドですよ。
なんすかなんすか。
フィジカル AI について。
フィジカル AI かっこいい言葉来ました。でもよく分かってないんで教えてください。
いやそうですよね、うん、ちょっと今どんななのかっていうところと、うん、まあ、未来どうなっていくと言われてるか、うんうんうん、このあたりをちょっとまとめてきたので、うん、お話ししようと思ってます。
よろしくお願いします。
でもそもそもなんかフィジカル AI って何なのかみたいな、
うん、普通の AI 今言われてる AI と何が違うのかよく分かんないです。はいはいはい。
今、まあ、生成 AI とかよく言われてるのって、うんうん、まあ、テキストのやり取りですよね。
そうすね、
だからチャットボットとか、まあ、画面の中でチャットするみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、まあ、それだけでもかなりこう影響というか、
いや便利ですよね。
いや本当に仕事に使えるとか効率化したとか、うん、結構いろんな意見あると思うんですけど、それがついにロボットとか自動運転車自動車とかに搭載されて、現実世界の物理法則上でまあ動いたりするものになっていくと。
なるほど。これあれですね、もう今 AI とかってもう画面の中のとらわれた身の AI がこうどんどんこう現実世界に解放されていくみたいな。
いやそう、
そういう
解放されるんですよ、現実世界に。
あ、めっちゃ楽しみですね。
いやなんか SF みたいな話なんですけど、うん、それは結構まあ近づいてるんじゃないかみたいな感じになってきてて、うんうん、まあ、特にイメージしやすいのはロボットですよね。
ロボットですね、
ヒューマノイドロボットみたいな、うんうん、で以前イーロン・マスクがあのオプティマスでずっとテスラ作ってるですけど、
オプティマス、
なんか人型のロボット。
あ、ロボットの名前なんですね、
はい、う
ん、
でまあ、中国の企業とかも人型ロボットめっちゃ作ってて、うんうんうん、なんかカンフーやったりとか、うん、こんな複雑な動きできるんだみたいのも結構最近は動画で実際に上がってる、うんうんうん、まあ、本当の動画か分かんないですけど、うん、結構上がってますと、うん、でも世界中でそのあたり、まあ、投資も集まって、うん、技術開発が進んでるみたいな感じ、うんうんうん、だったりして、まあ、最近だとなんかイーロン・マスクがツイッターに何オプティマスが T シャツをきれいに畳むみたいな。
T シャツきれいに畳めるんですか。
そう、
繊細ですよ、
あのロボットが。
俺でもできないですよ、きれいに。
東の護衛のオプティマスさんが出てきたみたいなところがツイッターに上がってて、うんうん、まあ、これなんか実は自律動作じゃなくて、あの画面外で人間が遠隔操作してるんだみたいな。
チートじゃないですか。嘘じゃないですか。AI じゃないですか。
なんか二人羽織じゃないですけど。
なるほどなるほど。
実はそうされてたみたいな動画が上がってたりとか。まあでもあの操作さえしちゃえばそれぐらい繊細な動きできるっていうのを逆に言うと、うんうん、まあそんなところまで来てたりとか。うんうん、まああとあのトヨタさんとかも結構研究開発してるらしくて、うんうん、あの柔らかいもの触るのめっちゃむずいみたいなのがなんかあるらしくてですね。あの卵をかき混ぜるとか、
泡立て器で。
あ、そうそうそうそうそう。
あれ昨日ずっとやってました。
大変だった。
大変です。
難しい。
別件ですけど。
で柔らかいものを、まあ、パンも掴んだりとか、うんうんうん、ロボットに覚え込ませてるみたいなところ、うんうんうん、で失敗して卵ぐしゃってなっちゃうみたいな。なんか結構そういう失敗映像も含めて、うん、こうできるかなできるかなみたいな。あーダメだったって
親目線みたいな。
そうそうそう、初めてのお使いじゃないけど、
あもうな涙流れちゃうやつですね。
まあそんな見守るような感じでロボットの開発進んでて、やっぱ金属で硬いんで柔らかいものをつかむってめっちゃむずいらしくて、まあ握力マックスの怪力が豆腐
持つ
そうみたいな恐怖。
なるほどなるほど。
まあそれぐらいなんで、なんか優しく優しく教えてあげるみたいなのがトヨタさんで結んでたりとか、まあ言われていますと、うん、まあそんな感じの AI 開発、あのフィジカル AI という分野はロボットっていうところで開発進んでますっていう感じなんですけど、うん、まずあの著名人どんなこと言ってるかみたいなところちょっと見ていこうかなと思っていて、うん、あの NVIDIA の CEO さん、地下総額1位、 NVIDIA 社ジェンスン・ファンさんですね、あの革ジャン CEO。
革ジャン着てるで有名なんですか。
そうそうそう、いつも革ジャン着てる。でその人が言うには AI の次の 波はフィジカル AI だと。
お、
将来動くものは全てロボットになるだろう。
おお、もうこれは人間どこ行った
確かに
人間も動くよ。
人間も動いてるけど、ね、
なるほど。
そうだから、まあ、どんどんロボなんか動く道具に、AI が搭載されていくみたいな感じですかね。で現状のところで言うと、
うん、
24年なんで去年のカンファレンスで、うん、人型ロボット開発のための基盤モデルなんかグルートっていうらしいんですけど、
なんかロボットっぽい名前
プルートみたいなそれが発表されてて、これまでロボットに一つ一つ動きをプログラム、だからこれを持ってこっちに動かしておくみたいな、うんうん、一つ一つ動きをプログラムさせてたんだけど、うんうん、これからはロボットが人間の動きを見て学習する時代に入ったと宣言しています。
なるほど。じゃあもう別に指示出さなくても勝手に人間の動き見て学んでみたいな。
なんかこれ何だったかな、 YouTube の動画見て学習するとかあるらしくて、まあ、そういう覚え込ませるじゃなくてもうめっちゃ見て学んでいくみたいなところがスタートしてる、うんうん、
すご
で、これからの取り組みで言うと、あのデジタルツインって仮想空間、
うんうん、
まあ、電子上の空間の中でロボットが何億回もシミュレーションして、
うん、
これよくあのナルトって漫画で、
はいはいはいはい、
主人公のナルトがあの影分身するんですよ、
うんうん、
影分身して修行して、
うん、
影分身解くと、
うん、
影分身いっぱいいるじゃないですか、100ぐらい影分身して100の経験値一気にボーンってこう溜まるみたいな
それができるんですか
そうそうそうそう、何回もシミュレーションをいろんなデジタルツイン上なんでもう無制限に作れちゃうんで、バーって同じように作っていろんな動きさせて、成功した失敗したみたいな、うん、で成功したのは何が違ったみたいなので調整していくみたいな、まあ、そういう仮想空間上でめっちゃ学習進めてそれを脳にインストールさせる。
なるほど。もうじゃあもう脳にインストールされた段階ではもう何億回もやった状態で本当のロボットに入ってるっていう。
そうなんですよ。
すご
だからめっちゃ学習が、まあ、スピード、
うんうんうんうん、
賢くないんですけど一個一個の動きは、
うんうん、
ただめちゃくちゃな量できるから、うん、そうそうっていう仕組みで、まあ、動いてますと。
面白。
だからなんか一気にまあこの辺りの学習が進んでって、まあ、生活への変化でいうと工場の中じゃ、うん、だけじゃなくてオフィスとか家庭の中、うん、まあ、それこそ人間の動きとかを見てるんで、
うん、
人間がやってることをそのまま家具や家電そのものがロボット化していって生活空間自体が知的になると予測してる
みたいな。いいですね。なんか便利になって本当にあの SF みたいな。
いやそうよね、
俺らが生きてるうちにこれが実現してほしいっすね。
なんか一気に加速していくのかなみたいな感じはしてますと、うんうん、っていうのがジェンスン・ファンさん、
うんうんうん、
イーロン・マスクさんも
おテスラの CEO。
もうこの人はもうなんかいろんなめっちゃいろんなこと言ってて
信じていいんすかそれ
、まあうん、まあちょっと後半でもより SF チックなちょっと後半にお伝えしようと思うんですけど、うん、まあ、将来的には人間よりもヒューマノイドロボットオプティマスの数の方が多くなるっつって。
お、
人間よりも
すご
い一家に一台みたいなところはなんかイメージできるんですけど、まあ多くなっていくみたいに言ってて、ロボットは車の価格約300万円以下よりも安くなるだろうみたいな、そんだけ普及するにはある程度安くないと普及しないよねみたいなところもあって、大量生産してこうみんなに行き渡っていくんじゃないかみたいなことは言ってます。でテスラの人型ロボットオプティマスはすでに工場内で簡単なタスク、まあ、バッテリーセルの移動とか、
まあ、工場の作業みたいなのは確かに ロボットにやってもらうみたいなのは増えてきそうですね、
うん、いやすごいですよね、
うん、
なんかヒューマノイドのロボットだと人間用にこう作られてるじゃないですか、
世の中
の動線が、
うん、
そのままはまるらしくて、
だから何もその世の中を作り変えなくても、
そうそうそう、インフラがそのまま使えちゃうみたいな、うん、
っていうのでかい
っていうところで、ね、まあ、実際に工場でも動いてて、え、まあ、驚くべきはその学習スピードの速さですみたいな
あ言ってるんですか。
言ってます、
で
これからの取り込みで言うと2025年、まあ、今年中にはテスラの工場で実践配備、まあ、
もうしてるんだ、
してるのかな、うん、で26年には外部販売を目指してますみたいな、
来年分だ、まあ、
イーロンさん言ったこと全然やらないみたいなところもあるんでどこまでっていうのはあるんですけど、うん、まあそんな25年26年なんで、まあでも直近ですよね。
今
できなかったとしても1年ぐらいのずれなのかな、うんうん、なんでまあ本当に目前って感じですかね、うんうんうん、でテスラは自動車会社じゃないよと、
うんうんうん、
AI とロボティクスの会社だって言って、
うん、
最近も最高値いったかな、
あ
確か
そうなんですね、どんどん上がってるんですね、
上がってるんですよ、うん、まあ、あの今だと自動運転とかそっちの文脈も強いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、このあたりも多分見越してるんじゃないかなっていう。で、生活への変化としては、うん、家事とか料理とか、まあ、介護芝刈り、
まあ、人間があんまりこう面倒くさいというかやりたくないみたいな、
そうそうそう、
ところですね。
まあ、なんかやらなきゃいけないみたいなところは、うん、もうどんどん任せちゃって、うん、やりたい時にやるとかになっていくのかなっていう感じは、うん、あとまあ危険な労働から解放されるみたいに言ってて、あのビルの、うん、なんていうの、外窓の掃除とか、
あ
高いところでやってるやつとかをロボットに置き換えていくとか、そういう危ない場所、あとあのよく風力発電のなんか施設の磨くやつとか、
あ
と太陽光パネルとか、こう高いところとかやっぱり遠いところとか、そう環境が厳しいところ、まあと宇宙とかちょっと先ですけど、
確かに確かに、
そういう過酷な環境みたいなところで人間が働いてたところがまずロボットに置き換えられていって、
雪国の屋根の雪下ろしとかね、
ああそうね、
何人も亡くなるから、
確かに、
うん、
こんなきゃいいけど
確かに大丈夫ですよ、それは
いや、まあそういう労働力不足みたいなところは結構この AI、 フィジカル AI が入っていったら解消されていって、うんうん、経済のあり方そのものが変わっていくんじゃないかみたいな、
お
だ GDP に制限なくなるみたいなことを言ってて、
ああもう人の制約がないから、
そうそうそうそう、人の制約で結構 GDP の伸びって制限されてると思うんですけど、無限に動ける人が何万人も出てきたみたいになったらね、
すげえな、
とんでもなく
GDP は、
まあ、逆に作る資源競争とかなりそうだけどね、まあまあ、
そこが制約になるか、
そうですね、
うん、
まあ、そんな未来を描いてるっていうのが、まあ、さすがイーロン・マスクさんって感じ、
未来見てますね、
いや本当にもう見えすぎててでもやるやる詐欺もあったり、
あ世界史なのかどうなのかお次はじゃあ誰ですか、
次が、AI 研究第一人者って言われてる、まあ、スタンフォード大学の教授のファイフェイ・リーさん
初耳です、ね、
ちょっとこの人僕もあんまり知らなかったんですけど
はいはい、はい、
あの AI が真に役に立つには空間知能スペシャルインテリジェンスが必要だと
なるほど、
なんか見るだけじゃなく奥行きとか形を理解して触れ合う能力、ここが育っていくと本当にまあ3次元空間を理解して、
うんうんうん、
ロボットがより人間には簡単だけど機械には難しかったみたいな領域に入っていくだろうみたいなことを言ってます。まあコップ割らずに持つとか、まあさっきの硬い柔らかいものを持つとかそういうものとか、あと散らかった部屋を片付けるっていうのが漠然と散らかってるってなんだっけみたいなところから、その三次元空間ちゃんと理解してこの辺り人間に近い動きをしていけるみたいなことは言われてますっていうのが、
どんどんこう AI によってもう生き方生活
うん、
自体どんどん変わっていくって感じなんですね。
そうね、もう実社会に結構入ってきそうだなっていう感じはありますね、う
ん、じゃあちょっと気になるのは、じゃあ日本企業どうなのみたいなところはちょっと、
まあ日本人としてね、
そう日本人として
気になるところですよね。
そう、そこをちょっと聞きたいですけど、そこはどうなんですか、うんうん、
これ結構チャンスなんじゃないみたいなことは言われてます。
マジですか。
そうなんですよ、日本企業結構この分野は相性いいというか、
うんうん、
結構今抑えてるところ抑えてたりしていて、うん、チャンスなんじゃないかと、
うんうんうん、
逆に取り逃すんじゃないみたいなところは結構言われてます、
うん、
で なぜかっていうと、うん、フィジカル AI には、まあ、脳みそ、今まで結構脳みその部分、
ね、
学習とか脳みその部分、
AI、
うん、そう、どう学習してロボットにインストールするかみたいなところは言ってきたんですけど、うん、一方でそれだけじゃロボット動かないじゃないですか、うん、頑丈で精緻な体だ、
はいはいはい、
指令通り動く体が不可欠なんですよ、
うん、
っていうところでものづくり日本の力、
生産 力はまだまだ強いですからね。
そうそう、製造業強くて、体を作る技術っていうと結構やっぱトップシェア取れるんじゃないかみたいな、工場で使われる産業用ロボットみたいなところって4強、世界で4強って言われてて、
ほう、
そのうちの2強は日本にあります。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。それがファナックとか、うんうん、あと安川電機、で、残り2社のうちの1社、うん、ABAB だったかな、なんかあの孫さんが買収したりとか。
おお、じゃあ日本資本が、
そう、入ってたりとか。
トップ4のうち3つ入って
る。まあ孫さん多分この辺りを意識してるんで取りに行った
ん。孫さんすごい
だと思うんですけど、
イーロンマスク、日本のイーロンマスクですね。未来を見えてますね。
読めてる。まあ AI 大好きだし。
なるほど。
まあっていうところもあるんで日本はチャンスじゃないかって言われてて、うんうん、でまあちょっと紹介していくとファナックさんとか、
はい、
なんかなんて言うんだろうな、産業ロボット、あの黄色いアームみたいな
黄色い
僕はイメージしてるんですけど、
はい、
なんだろう、スマホスタンドじゃないですけど、ああいうのに先っちょドリルとかになってて、うんうん、こうキュイーンって、
うん、
やるやつとか、物もアームがついてってこう持って
持つ持つ、
あ、そう動かしたりとか、なんか設置したりとか、工場で使われるようなもの、
うんうんうん、
機械ですよね、
はいはいはい、
を作ってる会社のトップが、まあ、世界トップクラスのシェアがファナックですと。で、壊れない止まらないっていう圧倒的な信頼性がありますみたいなことが言われてて、ね、工場の自動化ってなると、まあ、世界中の製造現場、うん、工場にこのファナックさんの機械入ってるんで、まあ、知り尽くしてますよねみたいなっていうところが言われていて、で実際フィジカル AI の取り組みで言うと、なんとですよ、
うん、
NVIDIA と提携してるんですよ、提携というか連携か、
あ、連携しだしたんです
か、ね、はい、前ニュースし、あの出てたんですけど、
うんうん、
まあ、早い段階から NVIDIA と組んで AI 使ってこうロボットの動きを最適化するみたいな取り組みをもうやってます。
うん、
でバラ積み、部品がバーって適当に積まれていても、うんうん、カメラ、
うん、
まあ、AI で何がこうどういう部品だみたいなところを正確に見て判断して取り出すみたいな、
う
ん、こうビジュアルトラッキングっていうらしいんですけど、うん、そういう取り出す技術を強化してるのがファナックさんらしいです。で、まあ、さっきもあれなんですけど、 AI がどんなに賢くなってもそれを実行するアームの精度、
うん、
こう正確に掴みたいものを掴むみたいなところができないと意味がないんで、まあ、そこを実装する最強の器としてファナックのファーハードウェアは不可欠と言われていて、まあ、チャンスありそうだよなっていうところですね。
買いですね、これは。
実際結構株価も
上がってるんですね。
そうなんですよ、結構下がってきたところからちょっと先盛り上がってるって感じ見えてますね。でもう一社、あの日本の企業で挙げた安川電機さんとかはサーボモーター、関節を動かす部品の世界シェアトップ、ロボットの筋肉に当たる部分らしいんですけ ど、うん、そこが自社で作れるのが最大の強みと言われていて、
うんうんうん、
でファナックさん最近のフィジカル AI の取り組みで言うと、うん、あの適応力を強化してると言われていて、
あ、安川電機さんが、
安川電機さん、はい、あ、ごめんなさい、そう、安川電機さんが、あのこれまでのロボットだと決められた動きしかできてなかった、
うんうんうん、
まあ、これをここに移動させてねみたいな、
うん、
こう決めて覚え込ませてその動きしかしないっていうのが基本だったんですけど、なんか AI ベンチャーとも連携して形が定まらないもの、例えば食品系とか農作物みたいな、なんかふわっとしたものを扱えるようなロボット開発に注力していると。
今までこう覚え込ませてない形でも柔軟に
対応してくれる、
できるみたいな、
適応力
みたいな。なるほど、なるほど。
でまあ、食品工場とか物流倉庫とか、うん、これまで自動化が難しかった不規則な現場に導入が進むと言われていて、まあ、特に掴んで運ぶ、掴む運ぶの微調整技術において世界、あの日本でも繊細な制御技術が AI と融合することで優位性を発揮してくるんじゃないかみたいな。
繊細さがないと AI がどんだけ優秀でも、
そうそうそうそう、
プシャッとなっちゃうしね、ってことですね。
そう、壊しちゃったりとか。
そういう意味では日本企業確かにめっちゃチャンスありそうですね、
うん。であとまあもう一社、一応トヨタさん、
あ、まあ日本の、
うん、日本の誇る、
日本の誇る
世界のトヨタ、タクも言ってたし あの世界一のものづくりノウハウっていうところと、うんうん、まあ、トヨタリサーチインスティチュートっていうなんか AI 研究機関も持ってるらしいです。で、チャット GPT が大量のテキストを学習したみたいにロボットに人間の行動を大量に学習させる研究を、してるみたいな。
なんかあのチャット GPT とかだともうどんだけ大量なデータを読み込ませるかみたいな、うん、精度高まっていくみたいないう、うん、それのロボット版みたいな。
いや、あの勉強の材料をめっちゃ持ってるなとは思うんですよね。世界中に工場あるじゃないですか、うん、でいろんなところに工場あって、工場ないとそもそも勉強できないだとしたら、うんうん、めっちゃ工場あるってめっちゃ勉強できるってことになるんで、うん、まあ、そのあたりから考えてもあの優位性あるよなみたいなところは思ってますと。
なるほど。
で車もまあ言っちゃえば走るロボットではあるんで、まあ
そう
っ
すよね、
結構親和性もあるのかなっていうところ、うんうんうん、で自動運転とかも結構今研究進んでるじゃないですか。だから周囲を認識するとか、うん、これは何だって判断して、それに合わせて動きを変えるみたいな、うん、周囲認識する AI 技術とかはそのまま家庭用ロボットとか、
なるほど、
まあ、配送ロボットとか、
なるほど、
応用可能だよねみたいなところで移動っていうモビリティ性と作業っていうロボティクスの部分、うんうん、両方を抑えてる点が強みなんじゃないかって言われて。
なるほどですね。トヨタも強いんですね。
そう、まあ強そうじゃない、
強そう
分かんないけど、
最先端ってそう、
ちょっとここからどうなるかみたいな分かんないですけど、まあ、トヨタも NVIDIA とのなんか連携とか言われてたり、うんうん、結構あの、まあ、それが学習の材料をいっぱい持ってるみたいなところでなんかうまく活かせてくれるんじゃないかなっていう気はしています。
なるほどですね。
まあそんなところで日本の企業も、うん、あのこの分野で結構活躍、うん、成長できるんじゃないかみたいなところ言われてますと、
うん、
でそのさらに先こんな未来になるんじゃないみたいなのも、
あ、 SF っすね。
ちょっとここから話して SF っぽいんですけど
聞きたい聞きたい、どうな
ってこんな意見もあるよってちょっと参考程度に面白いんで紹介しようと思うんですけど、うん、まずあれですよ、イーロン・マスクさんですよ。
お、また再登場。
何を言ってるか、
お、
あの火星に行くぞみたいな、
はいはいはい、昔からなんか
言ってますよね。
昔から
移住しちゃおうぜみたいな、
火星移住説はありますね、うん、
でイーロン・マスクさん曰く、うん、火星の最初の住人は人間じゃないらしいんですよ。
ほう、
大量のオプティマスを火星に送り込む計画
は、まあ、確かにその方が別に酸素いらないし、
そうそうそうそう、まあ、最悪燃料もね別になくても
死んで壊れても別に
とか、発電さえあっちでできれば、
確かに確かに
とか、
うん、
だから人間行く前にオプティマスに行ってもらって、うん、準備してもらって、
うん、
準備整ったら人間がお待たせっつって、
なるほどですね
後から合流みたいな、うん、ことができるんじゃないかみたいなのは本気でなんか考えてるらしい。いやでも
火星に住環境整えて人間来た瞬間、うん、人間追い返す戦争始めるかもしれ
ない。出たテラフォーマーズみたいなゴキブリじゃないけどまあまあまあ、そんない
いっすね、いいっすね、
ものが言われてたりとか、まあ、エイロン・マスクさん他にもいろいろ言っていて、ほうほうほう、性格選べるようになるみたいな、
AI のいやこれ重要っすよやっぱり
でロボットに個性を与えようみたいなのは結構意欲的に考えてるらしくて、
重要っすね、
まあ、面白い性格とか、うん、執事のような性格とか、
うん、
ユーザーがアプリをこうダウンロードするみたいに、
うんうん、
ロボットに性格を着せ替えられる未来を考えてますと。
いいっすね。
冗談半分で、うん、猫耳をつけたキャットガールロボットも作れるみたいな発言をして、ネット界隈、ネット界隈ざわつかせたって
石原さとみみたいなこともできるのかもね。
ざわざわとか、まああとは今日疲れてるから優しい羊モードにしてとか、
はいはいはいはい、
週末パーティーだから陽気なアメリカンモードでみたいな、
お、
まあそんな風にロボットを
日によって変えれるとい
いかもしれない。そうそうそう、設定できる日が来るかもしれない。
今日はちょっと静かにしておいてほしいとか読書家のロボットにしてもらっている
止まっとけいいじゃんもうそんなね。
なるほど。
でまあさらに進むと、あなたの記憶や生活をロボットにダウンロードできるかもみたいな。
ああじゃあもう自分と同じ、
そうそう、
もう一個に仕事させといて、
AI 美空ひばりじゃないけど、
ああいいっすね
そんなロボットにまで搭載できちゃうかもみたいな、う
ん、なんか今日東野くんちょっと仕事を 精度高いねって言われたら、あ、それ
実は
実はロボットなんです。俺ロボット
で。東野いらねえじゃん。危ない
危ない危ない
危ない
危ない危ない。
っていうところっすね。
うん、
で、まあ、あとこれ Google の AI 開発責任者のレイ・カーツワイルさんが言ってるらしいんですけど、体の中に数百万匹のロボットが住む。
おー。
2030年代にはナノボット、まあ、赤血球サイズのロボットが血流に乗って体内を巡回し病気を治すようになる。
怖っ、
ね、
怖
っ。考えたらちょっと怖いけど、
ボソボソするわ。
でも
体中、
そう、目に見えないほど小さいフィジカル AI が体の中パトロールして、がん細胞は、あ、ここにがん細胞あるっつって破壊して、
すご
で脳の神経回路を直接クラウドにつないで超天才みたいな。
すげえ。
で、薬を飲むんじゃなくてロボットを飲む時代になっていくよみたいな。
お、
人間は病気知らずの超人ヒューマン 2.0 になると予測している。
すげえ。 Google の AI 開発
者、開発責任者が
Yahoo の天気予報を見ることしかできないんで、と理解できないです
タクロさんね。
なるほどなるほど。
でロボットっていうとガンダムとかペッパーくんとか、ほうほう、まあね、まあ、オプティマスとか、
うん、
そんな想像しますけど、未来のロボットは目薬ぐらいのサイズで、
すげえな、
血管の中を泳いでるかもしれないって風邪ひいたらちょっとウイルス耐性ロボットを飲んでくるわっつって病院行くみたいな。
すげえ SF だこれは。でもそういう可能性もあるってことなんですね。
そうって言われてるの、Google のね、
Google はね、
AI 開発人さんが言ってるぐらいな、
しゃあないわ、
しゃあない、
事実やわ。
で、あと、まあ、これロボット業界全般的に言われてるようなところなんですけど、うん、マトリックスみたいにスキルをダウンロードできると、
うん、なるほど、これ重要っすね。
いや、すごい。だからフィジカル AI が普及すると修行はいらないって。
そっか。
ミシュラン三つ星シェフの包丁さばきをウィンって。すればそれができちゃうとか、プロゴルファーのスイングを AI が完璧に学習して、それをジムにインストールして、まあ自宅のロボットとか自分が着てるパワードスーツ
で、いや、すご
ね、ダウンロード
して練習しなくてもいいんだ、ちょっとお金かければ。
そう、でもちょっと骨格とか違う部分どうなるんだろうとか思うけどね。
確かに確かに。
でもこれすごい自分も思った。あの、僕テニスやるんですけど、
はいはい、
錦織の動きを完全インストールして自分に装着して同じように動いて、そうしたらめっちゃ上手くなるの、早くなるんじゃないみたいな。
上手くなるけど怪我します錦織、
ね、
の体でも怪我してるんだから
確かに。でも程よくこう何回かスイングを自分の体に染み込ませるじゃないけど、ね、いや、そんなあったらなみたいに思ったんですけど、まさにまあそういうのも言われてる。もう一瞬にして達人になれちゃうみたいな。まあ、これあれですよね、映画マトリックスでも。
マトリックスもそうですね、
うん、カンフーをインストールして一瞬で強くなるみたいな、うん、いいよね、
夢ですね、夢
みたいなこと言われてたり、あと、まあ、移動、瞬間移動の代わりじゃないですけど、まあ、今もちょっと遠隔医療とかであるかもしれないですけど、意識のテレポートみたいな感じで、
あ、なるほど、
自分の体は日本の自宅にありながら VR ゴーグルと特殊なスーツ着てブラジルにある自分の代わりのロボットと感覚を同期させて、
すご、
動かすみたいな。
すご、
地球の裏側のロボットもこう自分が右手上げたらロボットも上げてるみたいな、地球の裏側で。まあそんなものが、でロボットが触ったものの感触が自分のスーツに伝わってくるみたいな、うん、まあ、感覚だけ現地に行って、
うん、
代わりに動くみたいなことができるようになるって。
なんか撃たれたらどうなるんですかね。
痛いんじゃん。痛いってなるじゃん。
そこは遮断してほしい。
確かに。シンクロ率とかね、コントロールできるかもね。
すげえ。
まあそんなことが言われてるんですけど、まあどうなるんだろうねっていう。
いや、楽しい世界がこれから広がっていくんじゃないですか、ね、俺は。
あの感想薄いな。
いや、SF すぎて、正直映画の話みたいな。
確かイメージがね、
現実的じゃないなっていうところ。
現実味が感じられないみたいのは。
まあでも、まあ、多分直近だと工場に入ってくるんでしょうね、うん、フィジカル AI が、うん、だからそこで生産力どんどん上がっていって、
うんうんうん、
でそれが世間社会みたいな、
うん、
普通の生活者のところにもう恩恵が来るみたいな、ね、広がっていくみたいなところはちょっと 楽しみだなと思う。
いやそうですよね、まさに人手不足の部分とか。
そう、日本は今後人手不足って言われてるのはやっぱ介護とか、うん、医療とかのところはどんどん人が少なくなっていくっていう時に、うんう
ん、あとあれらしいですよ、この前友達 の、 あの建設業の友達がいるんですけど、うん、あの職人さんたち、うん、トビの職人さんたちがどんどん部分的に機械を装着、アーマー職人みたいになってきてるらし
い。何それ、
だからあの暑いところで仕事するときに、これ重すぎてあんまり言ってたんですけど、なんか水を水冷技術みたいなのが入ってる、うん、なんかリュック服、
はいはいはいはい、
で直接水通して冷やすとか、うん、あんまりそれ重すぎて使えなかったらしいんですけど、まあ、そういう感じでなんか部分部分で、
なるほど、
機械を
装着してって、
まあ、パワースーツみたいなの着てって
かっけ
え、徐々にそういうのやっぱ始まってるらしいですね。
まあ、それが一部この保管してたのがもう独立して、
そうね、どんどん広がったり、どんどん
広がっていくとか、
領域広がるか、はい、まあロボットが完全に置き換わるか、
いいっすね、
徐々にしていきそうな感じですね。
いやこの分野で日本がちょっと勝ってもらって、
うん、
ここの分野で投資をどんどん
盛り上がってくれるといいですよね。
盛り上がってくれると
国としても人手不足で、
そうですね、だから国の方向性と合ってるんで、
うん、
めちゃめちゃチャンス、
うんうん、
いい世の中になっていくんじゃないというかという期待が持てる会でした。そうですね、うん、
ちょっと日本の製造業をまたこの観点でも見ていけたら面白いかなと思ってます、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。もし今日の話がなるほどなと思ったら、ぜひ高評価ボタンを押して応援してください。
政治と経済のニュースを一緒にチェックしていきましょう。チャンネル登録して次回の配信を待っていてください。